ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。3月21日、日本、中国及び韓国の外務大臣が韓国ソウルに第7回日中韓外相会議のために集い、日中韓3カ国協力の現状及び将来の方向性、並びに地域・国際情勢を含む様々な問題に関して詳細な議論を実施しました。まず、この3カ国外相会議の後に出された共同記者発表の中から、北朝鮮に関わる部分をご紹介します。3カ国外相は、朝鮮半島における核兵器開発を断じて容認できないことを再確認し、関連するすべての国連安保理決議及び2005年9月19日の共同声明の下での国際的な義務及び約束が忠実に履行されなければならないという認識で一致した。さらに3カ国外相は朝鮮半島の非核化の達成に向け実質的な進展を得るために意味のある6者会合を再開するべく共に努力を継続することを決定した。またこの日中韓3カ国外相会議に先立ち3月21日岸田外務大臣はユン・ビョンセ韓国外交部長官との間で日韓外相会談を行い拉致問題についても話し合いました。会談では北朝鮮問題をめぐり両外相は北朝鮮の核保有国化は断じて認められず日韓米で緊密に連携していくことを確認しました。また拉致・離散家族などの人道上の問題についても協力することを確認しユン長官から拉致問題に関する日本の努力に理解と支持が表明されました。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月6日北朝鮮の対日通知文について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月2日に北朝鮮は日本の北朝鮮に対する姿勢を非難いたします。通知文というものを外交チャンネルを通じて日本に送ってきました。そこには日朝政府間対話もすることができなくなっているというそういう一言が入ってまして、そのために北朝鮮の意図というものをめぐって関心が集まったと言っていいかと思います。もちろん 北朝鮮はこの通知文で日本を非難し、かつ、まあ、日本に脅しをかけてきたと言っていいと思いますが、しかしそれは非常に抑制された非難、抑制された脅しであって、とても弱いものであると、本当なものであるということが言えるだろうと思います。すなわち、今北朝鮮には日朝政府間対話を打ち切る意図はないというふうに考えられると思います。なぜそう言い得るかということでありますが、まず第一に、どこが通知文を送ったかということについての言及がありませんでした。これで、この通知文の内容は相当弱くなると言っていいと思います。例えば、この通知文が国防委員会、あるいは朝鮮民主主義人民共和国政府というようなところから送られてきたとすればですね、それは相当強い思いという意味になりますが、今回その機関名がないわけですので、北朝鮮の通知文としては最も軽いものであるという言い方ができるだろうと思います。で、2番目には、北朝鮮は自らが昨年5月の日朝ストックホルム合意を誠実に履行していると、わざわざそのような言い方をいたしましたが、ここには日朝交渉を進めたいという北朝鮮の意思が非常に反映されていたと言っていいかと思います。3番目に、その一方で北朝鮮は日本がストックホルム合意に違反しているとというわけでありますが、しかし、日本がそのストックホルム合意を無効化したとか、あるいは白紙化したというような、そういう言い方を全くいたしませんでした。ここにも、北朝鮮がストックホルム合意を守ってしたいという意図が極めて明白に示されていたと言っていいかと思います。さらに4番目に日朝政府間対話についても北朝鮮はできないと断定したわけではありません。できないと断定した場合にはやはり相当否定的だと言っていいわけでありますが、しかし実際通知文で北朝鮮が言ったことは日朝政府間対話もすることができなくなっているというかなり持って回った言い方をいたしましたが、こういう言い方を普通するとき北朝鮮にはその対話を打ち切る意図がないと言っているわけでありまして、今回もまたわざわざ断定しなかったということから考えても北朝鮮には日朝政府間対話というものを進めていきたいというそういう意図が十分に伺えると言っていいかと思います。ともかくこうしたその北朝鮮の姿勢というものから強く感じられますのは、北朝鮮がともかく基本的に対日関係改善を望んでいる、極めて積極的であると。積極的だということはわかりますが、しかし対日関係改善を実現するためには、もちろんまず拉致問題の進展、あるいは拉致問題の解決というものが必要になりますし、その点は北朝鮮も十分に理解していると考えられると思います。日本側は拉致問題についての報告というものを早く北朝鮮がするように求めてきているわけですが、まだ北朝鮮はそういう姿勢に出ていないと。しかし、昨年の5月のストックホルム合意において北朝鮮が自ら約束したように、拉致問題のみならず、行方不明者、あるいは日本人の遺骨、あるいは日本人妻、日本人の残留者といった、そういう問題をすべて同時に並行して、日本側にその調査の内容を伝えると約束したわけですから、この4つをの調査の状況をすべて日本側に一日も早く伝えるということが望まれていると言っていいと思います。拉致問題のみならず、他の日本人に関わる問題についても、一日も早く北朝鮮は日本側に報告すべきであると。日本側の立場は行動対行動という原則で一貫しておりますので、北朝鮮が行動を取らない限り、日本も行動を取ることはないということを、北朝鮮は十分に認識すべきであると言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。 泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者横田めぐみさんのお母様、横田早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは2015年2月23日に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
横田早紀江です。北朝鮮にいるめぐみちゃん、元気にしていますか？お母さんは1週間に1回夜1時の番組で、ラジオの放送であなたにいつも呼びかけています。何年もやってますが、同じことばっかり言って13歳のあの時のめぐみちゃんに呼びかけてる、そんな感じで今日までやってきました。思いがけない大変なことにあって、めぐみちゃんは本当に考えたこともないようなところに見つかりました。20年も経って本当に探して探して探して、泣きくたびれて、もう気が狂いそうになって、家族はみんな助け合いながらあなたを探していましたけれども、絶対に元気でいると思って本当に思い続けていたことが届いて、北朝鮮にめぐみちゃんが暮らしているというニュースが入って、それからもうお母さんたちはもう本当に大喜びをして、もう必ず早く帰ってもらうように頑張りましょう、そして家族会やもっとたくさんの人たちがそちらにいると思いますが、みんなお父さんお母さん兄弟が待って、力を合わせて全国の日本の皆さんにお話をして、いなくなった時のこと、苦しかったこと、嬉しかったこと、めぐみちゃんが見つかった喜びのこと、いろんなことがありました。そして思いがけなくめぐみちゃんの女の子、キム・ウンギョンちゃんという可愛い女の子がテレビに映って、日本のおじいちゃんおばあちゃんこちらに来てくださいって涙を流してお母さんたちの前に現れた時は、本当にもうひっくり返るほどびっくりしました。こんな悲しい大事件の中でもこんなに元気な女の子が育ってたんだっていうことで、お母さんたちは本当に嬉しく思いました。そしてめぐみちゃんによく似てるし、お母さんの小さい時にもとってもよく似てるから、もうあなたの孫に間違いないよってお友達がみんな言ってくれるほど、なんというかお母さんたちの血を受け継いでいる女の子だなっていう思いはしました。そしてそのウンギョンちゃんとご家族と、そしてかわいい、またあなたの孫にあたるチヨニという元気な太ったかわいい女の子と、モンゴルで1年前の3月にやっと会うことができました。めぐみちゃんによく似てるねって、本当にあの時にいなくなっためぐみちゃんが何って言ってお母さんの方をほって振り返った時の顔の表情とか、そういう感じがハッとするほどよく似てて、めぐみちゃんがこんな方だったなって思いながら、お母さんは楽しくその時間を過ごしました。本当にあの思いがけない対面でしたけれども、お父さんとお母さんは一生懸命にモンゴルまで飛行機で行って、ウランバートルというところであなたの家族、あなたが育てた子供、またその孫と会うことができて本当に嬉しく思いました。なんというすごい人生だろうと私は思います。めぐみちゃんもきっとそう思ってそちらで暮らしてるんだろうな、どんな風に暮らしてるのかが見えない、わからない、だけど絶対にあなたは元気で、あの時のめぐみちゃんできっと頑張っているんだろうとお母さんたちはいつも思っています。いよいよ3月になります。2月今月の4日にはお母さんはあの時41歳だった、めぐみちゃんがいなくなった時は41歳だったと思いますが、今は79歳になってしまいました。本当にこんなに長い間めぐみちゃんと別れて暮らすなんて誰も考えたことがなかったんですけれども、この間いろんなたくさんの方に助けていただいて、 外国にも行って大統領にもお会いしたり、いろんな方にお会いして助けてください、みんな日本の若者たちを返してくださいと、私たちに協力してくださいとお願いをしてきました。3月が来ていよいよ女の子のひな祭りの時期になります。毎年あなたがいた頃からおばあちゃんの持っていたおひな様の人形の立ち雛っていうんですか、いつも出してましたね、霧の箱に入った小さなんだけど、あなた方が面白がっていつもおひな様の首をスポンって着物のところから抜いて喜んで笑って遊んでたのを思い出していますけど、そんなことを思い出して今でも覚えていますか。たくさんのお友達もみんな元気でめぐみちゃんのことを助けようと一生懸命に頑張っています。バイオリンの上手になられた吉田直也君、同じクラスだったでしょう。あの方は有名になって今あなたのためにチャリティーコンサートを本当によく頑張って弾いてくださって、もう魂を揺さぶるような素晴らしい音色でめぐみちゃんのことを思って救出するぞって思いでいつも弾いててくださいます。今度も浜離宮で大きな会が開かれますけれども、たくさんの方が聞きに来てくれます。誰もがめぐみちゃんのことや多くの日本人がそちらに連れて行かれてまだ帰ってこれないってことをたくさんの人が知って協力をしてくれています。そして政府にもお願いをしています。早くみんなが元気で帰ってきて、そしてまたおひな様の首をあなたがスボンって抜いて弟たちにほらほらって見せてた、あんなふうなことをもう一回見たいなとお母さんは思っています。まだきれいにそのままのおひな様であなたを待っていますよ。あなたが持っていた学用品も本もお洋服も5年生の時のも6年生のお洋服もみんなきちんと畳んであなたの帰りを待っています。いつもあなたたちが兄弟が面白がって遊んで飛び跳ねていた、もうそうですね、結婚してからだから50年ぐらいになるかな、ソファーがまだあのままあります。2回か3回張り替えていつもそこで飛び跳ねて飛び上がってたの、きっと帰ってきたら、あの椅子がまだあるんだねお母さんって、台所のウィンザーのいつも木の椅子もいつもあなたがいなくなってポツンといつもそこに誰もいない椅子を眺めて悲しんでましたけど、必ずあの椅子にあなたが座る日が来ると思ってお母さんたちを大事にその椅子も今磨いておいてあります。大事に大事にめぐみちゃんのことをみんなが思って助けようとして頑張っていますから、とにかくあなたも強い子だから元気でその日を夢見て希望を持って帰る日を待っててくださいね。元気で過ごしてくださいね。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお母様の横田早紀江さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、小柳ルミ子の春の訪れをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を 北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。